開催されたイベントや講座などを写真で紹介。フォトホットホット10ページ。12月1日土曜日。1年間お疲れ様でした。最後の試合で観客熱狂。トランスコスモススタジアム長崎でビファーレン長崎と清水エスパルスが対戦。2018年のラストゲームは、両チーム計33本のシュートが飛び交う白熱した展開の末、4対4の引き分けとなりました。来季から J2 で戦うビファーレン長崎。試合後には、選手たちや今季限りで退任する高木監督に客席から、これからも応援します、などの声援が送られました。11月22日木曜日から12月11日火曜日、風情ある秋を楽しむ。山もみじなどが見ごろを迎えた市指定史跡新田庵を一般公開。期間中、もみじを一目見ようと訪れた人で賑わいました。軒先にあるテーブルにもみじが反射する逆さもみじは園内の風情を引き立て、訪れた人は夢中でシャッターを切っていました。新田庵は毎年春と秋に一般公開を行っています。11月25日日曜日、進化する長崎駅周辺を覗き見。2022年度の新幹線開業に向け、再整備が進む JR 長崎駅周辺で見学会を開催しました。親子連れを含む約70人が参加し、新幹線の建設や在来線の高架化が進む工事現場を見学しました。見学会では、市や県、鉄道、運輸機構、JR 九州の担当者らが、工事の計画や現在の状況を説明。参加者は様変わりする将来にワクワクしながら説明に耳を傾けました。11月17日土曜日、18日日曜日、長崎港を一望しながら走る、歩く、応援する。2018長崎ベイサイドマラソン&ウォークを開催。17回目となる大会には2日間で約5500人が参加しました。長崎水辺の森公園を主会場とし、ハーフをはじめとするマラソンや市内の世界遺産などをめぐるウォーキングを実施。沿道の市民やボランティアから大きな声援を受ける中、選手たちは美しい長崎の風景を楽しみながらゴールを目指しました。11月11日日曜日、新たな交流証言者がデビュー。被爆者本人に代わって被爆体験を伝える家族交流証言者。被爆2世の大越富子さんと準進校3年生の水谷遥香さんが長崎原爆資料館で初めての講話を行いました。二人はこれまで1年以上かけて被爆体験に関する証言の聞き取りや調査を重ねてきました。思いのこもった講話に、講話を聞きに訪れた皆さんも聞き入っていました。12月5日水曜日、中学生が長崎の魅力を発信。岩屋中学1年生の国語の授業で、長崎〇〇ラバーズを活用し、生徒ならではの視点で長崎の魅力を考えました。生徒らは、おくんちやペンギンなど、自らの好きを考え、発表。その魅力を相手に伝えるにはどうすればいいか、お互いに意見を出し合いながら、一人ずつ1枚の紙に、文章とイラストで簡潔にまとめたオリジナルのラブレターを作りました。